How's it going? You good? サクズラディオ from シカゴのお時間です。この番組ではシカゴで活動する日本人スタンダップコメディアンのサク柳川が現地シカゴからニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今、リアルなアメリカを皆様にお届けするのですが、本日10月30日音楽フェス朝霧ジャム出演のため私、日本に一時帰国中ということで、今回も日本からお届けいたします。そして本日も特別ゲストとしてこの方にお越しいただいております。作家のカルロス矢吹さんです。ようこそお越しくださいました。
はじめまして、一リスナーのカルロス矢吹です。いやいやいや、
でもこの番組でもめちゃくちゃお名前出してますもんね。
そうですね、すごい光栄なことに何度か出していただいてます。
いや本当にもう僕 の、 あの恩人でございますから。
いやいや全然そんなことないです。
ということで、まあ前回が、モビーさん、スクビドゥの、ドラマー兼マネージャーモビーさんをお迎えしてということで、今回2回目のゲストカルロスさんお越しいただいたんですけれども、いやほんまはね3人でやる予定だったんですよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
私がちょっとねあの流行り病にかかってしまいまして。、はい、
そういやあれもそのモビーさんと僕らとこうね、もうあの小田原の方でもやってる野球のまあラジオがありますから、これそれと同じになるんじゃないかということで、あとちょっと話がとっちらかる可能性が存分にあるということで、そのまあ回し役としてカルロスさんに来ていただければなと思ってたんですけど、案の定とっちらかりましたよ。はい、ということで今日もうね、まあ、我々逆に1時間たっぷりと喋れますから、はい、もうね、楽しくいきたいと思うんですが、うん、まあ、もちろんリスナーカルロス矢吹さんのことをご存知かと思いますけれども、念のためもう一度、プロフィールご紹介させていただきます。カルロス矢吹さんは1985年宮崎県のご出身、大学在学中から日本と海外を行き来し、世界各地のポップカルチャーを中心とした執筆業を開始、以降ライター業のみならずコンサート運営、コンピレーション編集、美術展プロデュースなど幅広く活動を展開。2012年からは日本ボクシングコミッション試合役員に就任ということで、広いですね、
いろいろと。なんか、
いやこれね、まあ僕がもう初めてカルロさんにお会いしたのが2017年とかですよね。
いやもっと前じゃないですか、ね、もっと前か、もっと前ですよ多分
ね、あのまあ草野球なんですよね、はい、そうです。その時にももちろんこの全ての活動もやってらっしゃるんですから、ね、はい、何の人なんだっていうのがまず僕の印象で。ね、でも大体あのこう初めに自己紹介なさる時って、うん、作家のカルロス矢吹ですって言わはりますよね。
そうですね、はい、それで統一はしてます。
ですよね、はい、だからなんかもちろん作家活動がメインなんだろうなと思ったんですけど、はい、こうプロフィール読めば読むほど濃いですね。なんか10、ね、すごい活動を幅広くされてて、いやほんまに僕カルロスさんがつないでくれたからなって、あのね、あの露出したものってたくさんありますよね。
そうですね、最初の本もそうですし。
そうですよ、ほとんどそうですよね、
まあ、あと TBS ラジオも
そうですからね、そう玉結びからねつなげていただいて、うん、で西蔵もそうですよね。
あ、そうでしたね、そうだ、西蔵も僕経由でしたね最初は。
そうですよ、だからドミューンとか。
あ、そうですね、あれも 初登場でしたもんね。
初登場、うん、だから僕があの出させていただいてるメディアのほとんどは多分カルロスさんがあのつないでくださってご紹介してくださってるということで、うん、本当にもう恩人でございます。ってことですよね。いやだからそうか、え、だからあのもともと1冊目のゲラップスタンドアップという産業編集センターが出させていただいた本もカルロスさんの草野球チームで、まあ、プレーした時にその編集ね、はい、あの松本さんという方を呼んでくださったんですよね、はい、試合に。
そうです、あのうちのチームってちょっと、まあ、いわゆる物書き、うんうん、とかあの文章書ける人が多いので、はいはい、一回ちょっとご紹介がてら、はい、一回来てくださいって言って松本さんに来てもらって、はい、チームメイトをバーって紹介する中にサクさんもいたんですよね。
そうですね、でしかも試合で紹介するっていうのがなかなか頭おかしいですよね。そのまあでもねすごいサロン文化ですね草野球っていうのは、うん、
いや本当そうですね、草野球ってサロンですね。
そうなんですよね、だそれでまあ結局松本さんのまあ、松本さんとカルロスさんも一緒、ね、5本出されてますし、はい、スノードームですよね、
世界のスノードーム図鑑っていう本の担当編集が、まあ、同じ松本さんという方 で、あとピエール滝さんと一緒に書いた23区23時っていう本も松本さんが担当編集ですね、
はい、だ我々はもう松本チルドレンですよね。
そうです、松本チルドレンですよ僕
は。だ我々兄弟ということで、だからあ、ね、それで言うとアトロク兄弟でもありますから。
そうですね、
アフターシックスジャンクション、うん、そうですね、ということで、まあ、いろいろね我々か、まあ、重なる部分多いんですけど、だから草野球はカルロスさんどれぐらいやってらっしゃるんですか。
でもね、だから多分ね、サクさんとお会いしたのが2016だと思うんですよ、うん、僕多分ね、はいはいはい、あの年に始めてるんですよ、うちのチームは。
あ、そうなんや、はい、ハイボールズ、
ハイボールズは。でだからうちのチームが始まるまでは、うん、助っ人で呼ばれていくぐらいだったんですよね。 だからそれこそマスコミ系のチームで人が足りない時にちょっと矢吹くん来てって言われて、もう完全に数合わせていくだけ
でもあの時点でだから監督だったわけですよね、もうあのチームの。
いや、そこがちょっと複雑で、うん、僕があのチームの創設者じゃないんですよ。
え、ハイボールズ。
ハイボールズ。
そう、それね、聞こうと思ってたんですよ。はい、僕もそのチームも入らせていただいてて、はい、で、いや、ね、カルロスさんってめちゃめちゃもうハードコアな中日ドラゴンズファンじゃないですか、はい、なのにユニフォームめちゃめちゃ DeNA ベイスターズなん で、ね、カルロスさんがそれを、うん、あれを作るはずもないというのは分かったんですけどやっぱそうなんです、創設から全部携わってるわけじゃないんです
よ。違います、あの、まあ、創設メンバーではあるんですけど、うんうん、あのチームを作ったのはベイスターズファンのデザイナーの方 で、
あ、
はい、で今はもう来てないんですけど、
はいはいはい、
でもその人から僕が、まあ、一時委任されてるみたいな形です
ね。今もですか。
今も
ううじゃあ持ち株はないんですか、その、
うん、まあ、だから実質決定権は一応確認した上でって感じですよね
あ、そうやった
んや。だからちょっと複雑なんですよ。
全然知らんかったですね、はい、じゃあ GM 的なことは
なんだろうな、だからモビーさんとヤンダナみたいな感じですよ。
あ、なるほど、はい、キャプテンですね、雇われキャプテン、はいはい、あ、雇われキャプテンとか言ったら失礼ですけどあ、そうなんですね。あと集金係ですね。
まあそんなもんですね。
いやいや素晴らしいですよね、うん、いやでもね、ちょっと今日ね、こういろいろカルロスさんもいろんなメディア出て、まあ、ラジオでもずっといろいろ喋られてきて、こうね、多分いろんもうね、喋り尽くしてるかもしれないですけど、うん、僕自身ちょっと多分ね、意外と聞けてないこととかがあるので。
そうですね、特に出会う以前のこととかあんまり話したことないですからね、
う
ん、
うん、そうね、なので今日ちょっとなんかそれをちょっと聞いていきたいなと勝手に思ってるんですけど、はい、多分話がとっちらかる可能性もあります。
あ、全然大丈夫ですね
フリースタイルでいきたいんですけど、いや、まずね、さっきあのプロフィール読む時にも紹介させていただきましたけど、うん、大学在学中にグラストンベリーの、
はい、
とかフェスティバルの、
はい、
なんですか、ボランティアに携わってたんですか。
ですね、はい、もうすごい説明がめんどくさいので、うん、長くなるので、あの自己紹介の時は、うん、グラストンベリーのスタッフとして、
はいはい、
あの、あ、グラストンベリーというか、うん、イギリスの、
はい、
主にイギリスの海外フェスの、スタッフとしていろいろ回ってました、
はいはい、
大学在学中からっていうふうにざっくりはしょって話してるんですけど、うん、正確に言うとですね、まあ、もちろんサクさんフジロック行かれたことがあると思うので、はいはい、話します。そこで説明しますと、フィールド・オブ・ヘブンの向かい正面、
はいはいはい、
ステージの向かい正面になんか T シャツ売ってるお店とかあるじゃないですか、
うんうんうん、
ああいうところで働いてた
の。ああ、なるほど。じゃあフェスティバルに関わるけれども、その出店の方で。
そうですね、うんうん、でいろんな、もう本当にもう日本とイギリスってもうフェスティバルの数比じゃないぐらいあっち数多いん で、
うん、
でもう毎週無数にあるんですよ、イギリス中で。
しかもそれでもう回していけるってことですね。それがもう完全に本業になってる人たちがいるん
だ、はい、もうそれで生活回せるぐらい。
なるほど。
みんな稼ぐので、はいはい、もう出稼ぎですよね、いわば。
そうか、うん、それは大学在学中休学してきてたんですか。その
そうです、半期休学して、
はいはい、
まあ、フェスなんてもう4ヶ月5ヶ月ぐらいしか
生ないので、シーズンですもんね、うん、そうやな、
あ、まあ、6月から9月ぐらい、
はいはい、
その間バーッとヨーロッパに行っていろいろ回ったって感じです。
それ
行く
っていうことはもうそれまでもかなり音楽は好きやったってことですね。
そうです、元々は音楽が聴きたくて行ったんですよ、
うんうんうん、
やっぱ
参加者として
ブルース・スプリングスティーンとか、
はい、
やっぱ絶対日本来ない人いるじゃないですか、ね、うんうん、でそういう人を見たいんだけどそんなお金ないからじゃあ働きながら見ようと思って、
はい、
でそれで行ったんですよ
あ、
だから、ね、それのおかげでね、はい、見れた人って、まあ、今言ったブルース・スプリングスティーンもそうですし、
はいはい、
だからニール・ヤング、あとプリンス亡くなる前、
はい、
亡くなる直前でしたね、
はいはいはい、
プリンスとか
確か、うん、来ないもんですもんね、うん、そうですよね。だそれをじゃあイギリスで見てるんですね、
はい、
そっか。でもこれもちょっと一瞬話されるかもしれないですけど、学生時代ってカルロスさんもともとスポーツ少年やったんか、そのサブカル系やったんか、どっちだったんですか。
あのね、うん、僕そこも曖昧で、
うん、
あのサブカル少年やると一、うん、回野球とかやってても離れたりするじゃないですか。
あ、サブカルから、
うんうん、あの、あ、サブ高校の時にからサブカルドプッと使ったとしても、
うんうん、
その時にスポーツ離れたりする人いるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で僕ねなんか全部ずっと並行でやってきてるんですよ。
でもバランス型なんや、
うん、
へえ。じゃあ部活もやってたんですか。
部活はやってなかったんですけど。
あ、帰宅部ですか。
はい、何もやってなかったんですけど、はいはいはい、でも夜走ったりとかジム行ったりとかそういうのしてたんで、はいはい
はい、なるほどなるほど、うん、それやりながらじゃあ例えばこうサブカルの方もずっとこう、
そうです、そうです。
何がメインだったんですか。音楽、それとも
漫画。音楽と本ですかね。本か、そうそう、音楽と本かな、あと映画。
うーん、うん、なるほどなるほど。そっちをじゃあ極めつつで、 大学文学部ですか？
大学はですね、国際文化学部っていうですね、ほうほう、非常にこう中途半端な学部が、
あ、まあでも逆に何でもできる
ありまして、
はいはい、そうか、でもそういうので、じゃあその時の時点で、まあ、いや高校から大学行くとか、はい、まあ、大学在学中そのボラン、まあ、そのスタッフとして行くまでの将来の夢って何だったんですか？
ですね、東京に来た時時点で、うん、出版社に入りたいなと思ってたんですよね。
なるほどなるほど、はい、なるほど、
うん、
でまあ、そっか、じゃあ執筆の方にはもともと、でそれでも編集としてってことですよね。
そうそう、もしまさか僕自分が書く能力があるとかっていうふうには思ってなかったので、はいはい、うん、編集の方がいろいろ幅広くやれるしと思ってたんですよ。はい、はい、うん、
でもなかなかあれですよね、その出版社の入社もかなり狭き門みたいな聞きますよね。
だから1回だけ就職活動して、
あ、してるん
だ、してます、してます、してます。1回だけ就職活動して、
はい、
まあ、ちょっとここでは会社の名前までは言わないですけど、はい、入社ギリギリまで行ったんですけど、ちょっとダメになったりとか、
出版社、
はい、
あ、そうなんですね。でも、うん、まあ、それがだからまあ22歳とかじゃないですか、その大学卒業するタイミングで、はい、うん、で卒業した後もうこのプロフィールによるとですよ、
はい、
もう以降ライター業のみならずコンサート運営コンピレーションもいきなりもういっぱい出てくるんですけど、はい、これどういう経緯でどういう風になっていったんですか？
まずライターの仕事自体っていうのは、うん、各仕事っていうのを大学生の時からバイト感覚でやってたんですよ、うん、
あ、じゃあウェブ媒体ってことですね。
そうです、
う
ん
う
ん、あの僕ね85年生まれで、はいはい、今、まあ、今年で38なんですけど、
はい、
この年ってね、あのすごくこう、まあ、ライターになるにはすごくハードルが低かった年で、
はい、
ちょうどこうウェブメディアみたいなものがバーッと増えてきた時だったんですよ。なるほど、はいはい、あのミクシーやってました、さ
っき。僕ねギリギリやってない
世代ですよね。世代的にそこですよね、うん、でミクシーニュースみたいなのも出てきたりとか、なんかなとにかく何でもいいから書いてくれ、
はい、
蘇生乱造極まりないんですけど
はいはい、はい、
もうそれの走りみたいな時だったんですよね。
まあちょっと言い方悪いですけどギャラ安く、はい、もうじゃあ若手にこう、うん、仕事振るっていうのは、
こっちももう時間と体力だけはあったんで、
はいはいはい、あ、じゃあ、うん、そこからじゃあ入って、でそこでなんかこういう関係とかができて、
そうです。
だって1冊目出されたのって何歳ですか？
1冊目出したのは27の時ですね。
あ、でもそこ一応5年はじゃあずっとウェブでずっとやってはったんですね。
そうですね、うん、でもウェブだけじゃなかったですね、結構こう周りに恵まれて、うんうん、さっと早い段階で
連載とか、
いや、紙媒体も書かせてもらうようになって、専属で記者やんないかみたいなこともちょっと言われたんですけど、
ちなみに一発目のその紙媒体の内容は何系なんですか？
連載、ね、一発目の紙媒体週刊スパだった気がするんですよ、ね、確か。
そうですか、
週刊スパで、で、うん、あの当時日本から海外がどう見られてるかみたいな記事が、
あ、結構あの時期ありましたよね。
今以上にすごい受けた時期があって、
はいはいはい、
で
それは別にいい方面だけじゃなくて
ですか？あ、そうそうそう、よくも悪くもどう見られてるのかっていう、
はいはいはい、
そういう記事ばっかり書いてましたね
なるほどなるほど、
でももうそれだけで結構食っていけるぐらいそういう企画が多かった
ですね。じゃあもう20代前半からもう作家として別に他の例えば仕事をしたりとかせんともういけるようになってたってことです
か？やってましたね。特に出版ってなんかね、良くも悪くもガラパゴスのところがちょっとあるんで、
うん、
日本の
場合は、はいはいはいはい、
だから外にルートがある人ってあんまりいないので、うん、ちょっとブラジル人のコメントが欲しいんだけどとかそういうオーダーが来るんですよ
僕は。はいはいはいはい、あ、そうか。
そしたらそのコメント取ってきて、ありがとうっつって数万振り込まれるみたいな。
でもそこ、それをじゃあ、まあそうですよね、家賃もそんなに別にね、オフィス構える必要もなかったわけですもんね。
そうですね、その時はまあ結婚もしてなかったですから、
はいはい、うん、じゃあそれでまあその一冊目イビサですよね。
そうです、
イビサの本はあれは実際イビサ行って書いてるんですよね。
イビサ行きましたね。
でもその書く以前からあれ企画持ち込みですか？
あれがね、これしっかり話した方がいいですよね、多分。
そう、今その一冊目の本のタイトルがまず、はい、のんびりイビサですよね、はい、
でスペインのイビサ島って言ってますけど、うん、まあこのポッドキャスト聞かれてる方って、うん、あわよくば出版したいっていう意欲もある方が結構いると思うんで、うん、そういう方のために、うん、こうやって企画って通ってくんだよっていうことを、
いや、うん、僕も知りたいですわ、うん、
参考までに話しておくと、
はい、
僕の大学の同期で一人だけ出版社に進んだ男がいたんですよ、
は
い、でその彼と飲んでた時に、なんかこう企画ないだろうかと、
はいはい、
でも企画会議って提出にもノルマがあるんで、絶対いくつかは出せというのが絶対あるので、みんな、玉が足りんと、
うん、
なんかないだろうかって聞かれた時にですね、ちょうどそのイビサのガイド本って今は僕のも含めて3冊出てるんですけど、
うん、
でその時はですね、高城さんっていらっしゃったじゃないですか、
あの沢尻エリカさんの元夫でハイパーメディアクリエイター、
そうですそうです、
はい、
高城さんがですね宝島社で出した、はい、ね、スペシャルムック本みたいなのしかなかったんですよ、うんうんうん、イビサのガイドブック、
はいはいはい、
でまたそれがすごいブリンブリンにゴージャスな作りのやつで、一泊十数万ぐらいするようなホテルとか、
手軽に行けるような、それこそ学生が行けるようなのとかがないってことですよね。
だけどそんなのしか出てなかったんですけど、うん、それでさええーね、プレミアで 7,8 千ついてたんですよ。もうなぜならそれしかないんで、
絶版なんですか、はい、その時点で
それしかなかったから、日本からエビサ行く人は絶対それしか、それを持っていくっていう感じだったんですよ、うん、はいはい、で僕はイギリス行った時にちょっと仕事の都合で、まあ、イビサってね、知ってる人は知ってると思うんですけど、音楽のクラブカルチャーで食ってる島なんで、
うんう
ん、ヨーロッパで音楽の仕事をしてるとみんな行くんですよ、
営業で、
はいはいはい、でその関係でちょっと行ってたことがあったので、はい、どういうところかっていうのは肌感覚で分かってたんですよね、うん、そんなに金かかんないんですよ。
あ、なるほど、
あのクラブで金がかかるだけで、
はいはい、飯とかは安いんですか、
は
い、
他のことはもう本当普通のカタルーニャの田舎の島なんですよ、うん、っていうところをなんかもうちょっと前面に出したものがあったらいいんじゃないかなと思ってたんで、
はい、
その担当じゃないな、大学の同期の編集者の人に、
はいはい、
イビサの本でどうだろうと、
はいはい、
でなぜなら今こうやってちゃんとデータも出すんですよ、
はいはいはい、
今こうやって高城さんの本だけが高値で取引されてると、
類書ってことですよね、
うん、っていうことは、まあ、これよりもうちょっとお手軽に抑えたものだったらそれなりに需要があるんじゃないか、
うん、やっぱじゃあそこは売れるというところのデータをちょっと示さないといけないですね、はい、うん、なるほど、
まあ、それはあの僕がプレゼンするときもそうですけど、うん、編集者が社内でプレゼンするときもやっぱりある程度のデータ出さなきゃいけないんで、
うん、
で、あ、それいいと思うと、うんうん、でちょっと出してみますねっていうので企画書を作ってくれて出したんですけど、なんかね、それもね、通るか通んないかの一番のこう瀬戸際を言って、
うん、
結局ね、イビサを知らなかったみたいなんですよね、その出版社の、
なるほど、
特に営業側の人たちが、うんうんうん、で知らないからそんな島っていうことで結局そこでは出なかったんですけど、はいはい、編集側の意見としては出したいっていうのが大多数だったんですよ、
はいはい、
でそれで戻ってきたメールっていうのが、これ多分版元を変えればこの企画は通ると、
あ、そっちもあるのか、
うんうん、だからこれこの企画書をそのまま使っていいから、なんか音楽系の出版社とかで出してみてくれっていう風に言われたんですよ、はいはい、で、いろいろ紹介してもらって、もうなくなっちゃったんですけど、スペースシャワー TV ってあるじゃないですか、
はいはい、スペシャワー、はい、
スペースシャワー TV の中の出版部門があ
ったんですよ、スペースシャワーブック、
はい
はい、
スペースシャワーブックなんか友達が勤めてたんで、うんうん、まあちょっと企画書を彼に預けて、はい、それで、社内で通してくれて、
まあ、
それで一冊目の本出すことになって、
まあ、っていうことはやっぱりどっちにしろそのお友達からこうね窓口で会議に行ったわけじゃないですか、そこのだから一人はやっぱこういないといけないってことですね、完全持ち込みで出版社 その友人とかがいない中で持ち込むっていうのは、
あのただね、
うん、もう変わってきてる、
うんとね、いや変わってきてるというか、もちろんそっちの方がベターではあるんですけど、うん、全然電話してすみません、うん、あの出版企画がありましてっていうのもありだと思うんですよ、でなぜなら、はい、みんな困ってるんですよね、ネタは。
まあそういうことですね、さっき玉くれっていうふうに言われるってことはそういうことなんですよね、うんうん、
だから本当に自分に自信がある出版するに値するものがあるんだったら、はい、電話してみるのがいい、電話してみてもいいと思うんですけど、
はい、
ここにあるリスクがあって、
は
やっぱりほら読んでると例えば担当編集者とか意識しないと思うんですよ、はいはい、こうせいぜい出版社の名前、会社の名前だけだと思うんですよね、
はいはいはい、
集英社とか講談社とか、うん、そういうふうな会社の名前しか意識しないと思うんですけど、うん、もうサクさんも2冊本出されたから分かると思うんですけど、うん、僕らが出版社というより編集者向けに書いてるところってかなりあるじゃないですか、うん、
確かに、はい、
編集者の顔を思い浮かべながら書くところってかなりあるんで、はいはい、本を出すってなると編集者との相性ってすごい大事だと思うんですよ ね、 で、 ね、
うん、
で、飛び込みとかあの電話とかでやっちゃうと編集者を自分で選べないっていうリスクはすごくあります。
なるほど、うん、そうですよね、まあまあ、プロデューサーみたいなもんですもんね、うん、そのレコーディング、うん、ミュージシャンにとっての だからそこはすごい大事だなと思って、うん、でもなんかもう今のこれ聞いてて本ね出すに値するものが企画があったらどんどん出していいよみたいなこの言葉を鵜呑みにして暴露本出続けたらむっちゃ嫌ですよね、うん、なんかもうしょうもないのが蘇生乱造される可能性もねありますよ ね、まあ、ねそういうの売れちゃうからない世の中っていうのはありますけど、うん、でもなんか最近自費出版みたいなのがめちゃくちゃ増えてるじゃないですか、はいはい、でもそれはもちろんそれいい文化なのかもしれないし例えばね YouTube とかこのポッドキャストってあるしこの自、うん、自分で制作するってところが、うん、まあ最近のトレンドであり良さでもあるわけじゃないですか、うんでもちょっと怖いですよね本の場合そういうのが世の中にこう出続けてい
くってことはいや本当おっしゃる通りですねだから少なくとも自費出版だけしか出してないところは覚えとかないと、うんうん、紙媒体として出てるものですけど、はい、デタラメばっかり書いてるものとかすっごい増えてるんで可能性ありますもん
ねそうですよね、うん、だからあの僕はアパホテル泊まった時、はいはいはい、あの毎回読むんですけどあの本を、うんなんかまず字体からすごいですじゃないですか字体とあとあのページのキワキワなとこまで書いてるから、はいはい、ああいうのとかって普通の版元通したら絶対起こり得ないのかなとか思いながら、うん、ねとは思いますけどねいやでもだからそうやって一発目がそののんびりイビサっていうところからでしたけど、うん、結構僕カルロスさんと話しててやっぱいつも気になるのがやっぱ、はいアニータなんですよねチリ人妻アニータアルバラードの取材をずっともうライフワークのにされてるじゃないですか、はいうん、あれはなんで行こうと思ったんですか
あのですね、うん、あれはね僕の友達がアニータのマネージャーみたいなことやってるんですよ、
う
ん、
まずどこでその人と出会うんですか
いやそれもたまたま日本人なんですけど、
はいはいはい、
あの日本で知り合った形だったんですけど、うんはいはい、か最初としては最初の出会いはね
青森の時からのマネージャーじゃないです
よ
ね
じゃないです
なるほど、
うんね、あのアニータのあの騒動があった時にねはい、もうチリ人妻アニータ・アルバラードっていうのがどういう人なのかはもう皆さん検索してください、
うんそうですね、
そこの説明はもうしません
しない、うん、
でアニータの騒動を僕のテレビでボーッと見てたら、はい、その友達がアニータの横でなんか喋っててあれと思ってはいはい、はい、連絡取ったらいや俺アニータのマネージャーみたいなことやらされてんだ
どういう経緯でやらされるの分かれへんわ
その人はあの、うんチリで、うんなんか旅行代理店
あそこからか、
はいはい、みたいなことをやってて、まあ、イースター島のガイドとか、はいはいはい、なんかそういうことをいろいろやってたんですけど、はいはいはいまあ、今だったら分かんないですけど、まあ、当時チリまでね日本のテレビ局とかが来ることってそうそうなかったんで
真裏ですからね地球の
日本人向けの旅行ツアーガイドみたいな、
はいはいはい、
そういう人がなんかこう、うん、マスコミの案内としてこう、はいはい、抜擢されたんですよね、はい、でそれでアニータとこう通訳みたいなこともしてたらアニータ本人に気に入られて、
はい、
あの以降私の窓口はあんたでよろしくみたいになったらしいですよ
ちゃんとお金ももらってるんですかアニータから
どうなんですかね
だから青森県のあの着服のお金がいってるんですかねそこのマネージャー費に
いやその時はどうなんですかねど
うねえいやそうだそれ
だって、ね、ただ基本はもう日本のマスコミから払われてたはずですね、
うん、ああ、うん、そういうことか、うん、でもそのカルロスさんも会いに行ってますよね、サンチアゴというか。
そうです。だから最初はサッカーの取材でチリに行ったんですよ。でその時に、アニータはついでだったんですよ。こんな言い方あれですけど。サッカーの仕事がメインで、はい、サッカーの取材するついでに、オフの時にアニータに会いに行ったんですよ。紹介してもらってね。
はいはい、
でもそしたら、すんごい仲良くなって
それちょ分かる分かる、はい、どうやったら仲良くなるんですかこのアニータと、
まあ、まずアニータ自身が親日家っていうのありますね、
うん、そりゃそうですよねあんだけ良い思いできたら、はい、そうかでそれでまあ日本から来たんだよ言ったら熱くもてらしてくれてそうそうそう
でしかもねあの一応間に共通の知人はいるので、
う
ん、
ああそうかそうかそうか、うん、そうですよねじゃあ友達の友達みたいな感じですよね、はい、で結構取材も答えてくれるんですか
そうですね、うん、遠慮もう遠慮なくずけずけ聞いて、
はいはい、
遠慮なくいろいろ答えてくれますよ
最近なんか捕まってましたよねまた
ああそうですそうですなんかね空港で酔っ払って暴れたんですよ
あれ酔っ払ったな、はい、あれの後連絡してないんですか
あ連絡してないですね
ちょっとした方がいい元気ぐらい
聞
い
てるあれね多分ねあの娘がオーストラリアに住んでて
あ会いに行く、
ね、アンジーって言うんですけど、はいはいまあ、オーストラリアに会いに行くときに捕まったんだと思うんですけど
なるほどなるほどまあそれもでもニュースになるっていうぐらいね、うん、みんなまだこう日本で興味がある人がいるんだろうなっていうところはちょっとやっぱ印象的でしたし、いやでもなんかそうかでもアニータはあのままなんですかアニータさんは
もうあのままですね。ままでもね会うとね、うん、あの分かることなんですけどなんかまあ魔女とか、
はいはい、言われますね、
妖艶なみたいな形容詞つきますけど、はいはい、なんかね会うとそんなあんまりそういうのは感じないっていうか逆の言い方すると 彼女はね、もし男に生まれたとしても、うんうん、同じように人からお金を引き出す能力っていうのはあったんじゃないかなと。
人たらしみたいなことですか。
そうそうそう、いわゆるなんだろう、鈴木宗男チックというか、なんか鈴木先生がそこまで言うんだったら
はいはい、はい、
私も一肌脱ぎましょうみたいな気持ちにさせるような、
はいはい、女性性をこう使いながらっていうことではなく、うん、単純にこうってことですね、
人間的な魅力がすごくある人ですね。
でもそれを言えるのはなかなかね、もう深くこう会話しないとできないですからへえ、ああそうですか。でもこれからもアニータ取材続けていくってことですよね。
一冊ね、アニータ関連で本にしなきゃいけないなと思ってることがあってそれはね、早くやらないといけないなとは思ってるんですけど、今ねちょっとね、チリの国内事情がそこまで安定してないので。
なるほど、
まあ、少しそこも様子は見てますね。
そっか。いやだ、カルロさん、いろんな顔があるじゃないですか。それこそそのね、まあアニータの取材もそうやし、はい、その中日ドラゴンズのこともあってはるし、はい、だ昨日ちょうどね、そのまあイベントで、まあ名古屋で活動されてるミュージシャンの方、うん、お二人と喋ってたんですけど、カルロス矢吹さんと明日これ撮るんですよって話をしたら、あの中日の、あの人アニータのじゃないのみたいな、このなんか二人、一緒なんだみたいなので、はい、いろんななんか幅広いじゃないですか。はいはい、
僕ね、この間初めて会った編集者に、矢吹さんって3人ぐらいでやってるユニットじゃないんですかって言われて。
カルロス矢吹。いやそうですね、
まあまあそう思われてるんだったら、まあ
いやそうですよね。でも一番でもこう言われるのどれですか、こう街で、あ、なんとかのカルロスさんですよね。
ああ、それで言うと玉結び聞いてますですかね。
ああ、でも声でですよね、声で。
そうそうです、僕だって一回声バレしたことありますもん。
すごいですね、うん、それどこでバレるんですか。
ね、なんか個人経営の本屋さんみたいなところで、まあ、あの内容もそういう話はちょっとしてたんですけど、
うんうん、
ちょまあ話したら、すいません、玉結び聞いてますみたいな、カルロス矢吹さんですよね、声で分かりましたって言われました。
それはでもちょっと嬉しいですね。
嬉しかったですけど、まあ、ちょっと怖いなってい うのはありました。
いらんこと言えないです、
ね、うかつな話をしないようにしようっていうか、
確かに確かに怖いなと思いますね。そっか。いや、あとなんだろう、さっきちょっとでも話とか言っちゃいましたもん、中日ドラゴンズは、そのもともとファンだったってことですね。
そうですね。僕宮崎県出身なんですけど、
はい、
父親が愛知県出身で、
はいはいはい、はい、
だからもう親父がドラゴンズファンだったんですよね。
なるほどなるほど、
うん、えげつないドラゴンズファンで、
やっぱでも宮崎だとやっぱ周りの人たちはジャイアンツになるんですか、キャンプ地だから。
みんな巨人です。今はソフトバンク多いと思いますけど、
うんうん、あ、そうかそうか。
あとはカープも多いかもしれないですね、
うん、
あ、オリックスもか。
日南キャンプか。
僕の子供の時は、うん、僕が子供の時はもう巨人一本じゃないですか。
いやそうですよね、うん、なんかもうキングダムですよね、どちらかというと、うん、そうか。でもそれで、まあ、結局お父様が、あ、だってお父さんあれじゃないですか、東大野球部のキャッチャーじゃないですか。
あ、そうです、うちの親父東大野球部キャッチャーです
でそれで、まあ、ドラゴンズ大ファンで、うん、まあ、英才教育を受けるわけですよね、ドラゴンズの。
いやもうすごい家庭環境だったんですよ、今思うと、うん、だから今だったら CS とかいろいろあるじゃないですか、
はい、
で当時そんなもんなかったんで、
うん、
業務用 の、 あの喫茶店とかに引く用の有線放送が家庭に引かれてあって、
はい、
もう引いたらしいんですけど親父が、
はいはいはい、
でそれを引いてある と、東海ラジオと CBC ラジオが聞けたんですよ、はい、名古屋のラジオ局です、
はいはい、
でそこで3歳か4歳ぐらいの俺が中日の中継を聞いて、
はい、
勝敗をカレンダーに書き込むとそれが僕の仕事だったんですよ、で親父は夜か、遅く帰ってきて、うん、でも今みたいにスポーツニュースとかをその携帯で見れないんで、うん、帰ってきてそのカレンダーの書き込みを見てスポーツニュースを見るかどうかを決めるという。
あ、買ってたら見るけど、うん、マゲスさんもうブチ切れですよね、うん、まあそうやったんですね、うん、でもいつから名古屋っていうか愛知に移るんですか。
中学からですね。
あ、でもそれは別に中日関係なく、
関係なく、もう親父の仕事の都合で。
あ、そうか、そうか、うん、じゃあそれはでも夢の名古屋でした
ね。いや本当もうまさか毎日中日ドラゴンズの試合が見れるなんてこんな環境はねえだろうと。
スタジアムにも通ってたんですか。
あ、結構行ってましたね。
行ってたんだ、
うん、
その頃の中日って監督っていうか、まあ、そのスター選手と監督ってあれですか。
ね、その時は第二次星野政権の時で、う
ん、はいはい、福留さんとかが入ってきた。
福留がルーキーで入ったんですけど、はいはいはい、まだねギリギリスターっていうと立浪さんと山崎さん。
まあまあまあ、そうかそうか、
うん、
あ、でもまあまあ、でも強かったイメージですけどね、うん、あの時も。そうか、じゃあそこの時を見て、あの落合政権のあの黄金期ももちろん、
はい、もちろん体験して。
そうか、うん、そうか。でも 今の中日はどうなんですか。
いやもうその話をするとねちょっとこれ5時間ぐらい必要なんで
ね、まあこのリスナーの方も分かってはれへんかもしれないですけど、はい、2年連続再開
になって2年連続再開
ですね、まあ、ね今だから再建期ってことですよね、
はい、いやこれがね、うん、上向きだったらいいんですけどね。
なんかちょっとこう、まあ、僕もまあ一応チェックはしてますけど、はい、まあファンの方はしんどいやろうなと。2軍もちょっとね
2軍の方が深刻だったりとか
ですね。ねえ、だから選手が育ってない未来がどうなんだみたいなことは皆さんね、わかりますよね。まあでも、まあでも今年何試合ぐらい行ったんですか、バンテリンドーム。
ね、でも名古屋ドームって昔。10試合未満じゃないですかね、うん、今年は。
ちなみに野球のトータルで言ったら何試合ぐらい見てるんですか、プロ野球今年は。
今年
っ
すか。今年ね、でもその中の30行ってない。いや、でも行ったかな、30は行ったな。
だってね、北はもちろん新しいエスコンフィールドから、はい、
エスコンフィールド7試合行ったんで、
ああほとんどですね、はい、南はじゃあもう沖縄のキャンプも行ってるんですよね。
あ、沖縄キャンプ今年行かなかった。
あ、行けてないんだ。
行けてないです。
そっかそっか、はい、前なんか中日のキャンプの取材されてるカルロスさんと沖縄で会いましたよね、
はい、ああ会いましたね。そうそうそう、で僕が中日のキャンプの取材で行ってて、サクさんが草野球のキャンプで行ってた。
そうなんです、僕が練習するっていう、はいね、あれも本当におじさんたちが一日中バッティングセンターで打ち込むんですよ。でグラウンド借りてなんかノックして頭おかしいなと思いながら、でもちゃんとあの年僕らが優勝しましたから、
あ、
それはね、あのキャンプの成果が出てるということでね、うん、だからそう、あの時もなんか美味しいとこ連れて行っていただいた気がするんだよな。だ
あの時はね僕じゃなくてモビーさんのご案内じゃないですかね。
なんかでもカルロスさん本当全国つつうらうらうまい店知ってるじゃないですか、
はい、まあ普通の人よりかは多分知ってると思いますね。
でそれなどうやって見つけるんですかみたいなことを聞くと毎回、いや作者に長く生きてるからねみたいな何にも鍵が分からない。いや
でもそれはそうじゃないですか。
まあまあね、
それは
そうです、
間違いなくありますよ。
でも前ももちろん好きなんですよね、そもそも
が。好きです好きです、
うん、お酒も、
うんうん、
だからそう、でもああいうのはやっぱり人からの紹介が多いんですけど、それも自分でこう Google とか、僕は食べログのあの点数信じてるか分からへんですもん。あれどこまで信じます？
まあ参考にはしますね。
やっぱするんだ。
参考にはしますけど、はい、でもまあ食べログを見る人って食べログを見る人だし、食べログに書き込む人って食べログに書き込む人じゃないですか。
うん、そうですね、書き込んだことあります？人生で。
ないですよ。
ないですよね。
そうそうそう。だからそういう、あくまでそういう人たちの視点で評価されてる。ね、お店なんだなという
けど、でもなんかもうそれがもうボディーブローのように効いてきてしまってる自分がいて、例えばなんていうんですか、じゃあ先輩とご飯行くとき、じゃあ店決めときましたとか言って、ここですって言って食べログのリンクを送ったときに 2.2 とかだとなんか分かんのかなと思っちゃう自分がいるじゃないですか。逆もまたしかりで、送られてきた店が 2.2 これ大丈夫かなみたいな、それ別にそんな気にしなくてもいいはずやのに、なんかあのレビュー文化怖いですよ。あの本の自分のレビュー見ます、
うん、あ、アマゾンですか、
はい、
あ、アマゾンのは見ます、
うん
うん、
やっぱあれはでも書いたことないですよね、アマゾンのレビューなんて。
何度かありますかね、
本のやつですか、うん、でもネガティブなことですか。
いや、まあ、ちゃんとポジティブなこと。
なんかどうしたの、ネガティブなの書く意味が分かんないですよね。そうそうそう、だって心に留めといてほしいじゃないですか、
うん、僕ね、あの未だにね、うん、心に残ってるアマゾンレビューがあって、はい、それはね、そのさっきちょっと話し出していただいたのんびりイビサのレビューで、
うん、
はい、あの星5つ中3をつけてる、
うん、まあそれって悪くはないってことですね、はい、
でまあレビューもそんな感じだったんですよ、うんうん、なんかあの、いや十分面白かったですみたいなことを書いてあって3だったんですよ、うん、
はい、
でやっぱね、あの3って悪い風に思うかもしれないですけど、そもそも5点中何点をいいとするかって人によるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
そもそもが、
はい、
で多分その人はいいと思って5点中3点をつけてくれたんだと思うんですよね、
はいはい、
でそんだけ短い一言でしたけど、 でもこの人どういう人なんだろうなと思ってクリックしたら、はい、その人がどういうものをレビューしてるかってアマゾン見れるじゃないですか、
はいはい、
何が他にレビューしてんだろうと思って見たら、あのコカ・コーラ1本を美味しかったって書いてあってそれ4点だったんですよ。
あそうか、う
ん、あ、じゃあコカ・コーラ1本のちょっとしたかと。
確かに、
うん、で、まあ、なんかね、それは、あ、俺コカ・コーラよりちょい下ぐらいか、よし、まあいいかなと思う。まあ
世界的な大企業ですから、見方によってはね、うん、いや、あのブックメーターみたいな読書登録みたいなあれとかもあるじゃないですか。
ありますね。
あれが今出てるんじゃないですか、こうレビューで見られるようになってて、うん、僕らもなんか3ついてて、今回のスタンダップコメディ入門が、うん、見たらそいつも全部2とかなんですよ、他のやつが。で、なんかデザインが気に食わないだとか、でその人のなんか読書録みたいな、
うん、
もう家でもうなんか自分のノートに書いとけよと思うんですけど、うん、でも世界中に公開されてるから、
そうですね、
そう、スタンダップコメディがいまいちわからないとか いやそれは読んでから書けようと思ったりとか、うん、なかなかねレビューでだから気にしすぎてももちろんあかんのですけど、うん、星がポンって出るとやっぱみんなうんってなるっていうのはやっぱね、うん、怖いですよね。
いやあのね今の話の中でちょっと引き継ぐ話なんですけど、うん、北朝鮮ポップスの世界っていう、
そうですよ、あれめちゃくちゃ面白い、
ね
う
ん、僕出させてもらってるんですよ、はい、でそれはどういう本かっていうと、うん、北朝鮮にもやっぱりあのポップミュージックってあるんですよちゃんと、うんうん、でそれをこうまあ歴史に沿って、はいはい、まあ、北朝鮮の国内でいまだに語り継がれてるような、うん、大衆音楽を、まあ、一応いろいろこう歌詞を載せながら紹介してるっていう感じなんですよ、うんはい、で、北朝鮮の音楽ってちょっといろいろあって全部 YouTube で聴けるようになってるんですよね。
いやそうなん
ですよ、そうなんですよ、それももう全部書いてるんですけど、はいはい、あの CD で逆に入手ができないので今、うんうんうん、YouTube で聴いてくださいという前提でいろいろ出してるんですよね。で本のレビューとしていいレビューも悪いレビューも受け取るんですけど、うんはい、悪いレビューに限って絶対にこいつ一曲も聞いてねえなと思うんですよで僕はその本で書いてるのは、うん、この本を好きになれとは言わないし、うん、その作者である僕とその本共著者共著なんで高陽義さんという方と一緒に書いてるんですけど、うんうん、僕や高さんを好きになるとも言わないしこの本を好きになれとも言わないが、うん、この本を入り口に何でもいいから気になったのを聞いてくれというふうに書いてるんですよ、はいはいはい、なのに絶対にこいつ一曲も聞いてねえなっていうのがもう丸分かりのレビューをしてくる人がいるんですよね、うん、で多分ねスタンダップコメディ入門も低評価つけるやつに限って一本もコメディ見てないですよ。
そういやそうでもそれをちょうど、うん、昨日その、まあ、大学のねその、まあ、先生僕の大学時代の先生の和島先生といろいろ喋ってたんですけど、うん、そのじゃあ、まあ、我々の本全部固有名詞が出るじゃないですか、うん、でそれを検索するかどうか問題っていうのはやっぱあって、うん、でわもう僕ら書いてる中でそれは分からんかったり興味持ったら検索してねって思って書くじゃないですか、うん、でもそんなことないんだっていうのが世の中のこの、まあ、結局その子に興味があってである程度知的レベルがある人が読んでるかもしれないけど、うん、そうじゃないっていうことを我々は改めて認識しとかなきゃいけないねみたいな話
になって、そもそも僕らの本を手に取ってちゃんと、うん、文字を追って読んでる時点で、うん、知的水準としては高いはずなんですよ。
そうですよね、うんまあ、興味があるってことですよね。
僕らの本が崇高だとかいう話じゃなくて、うんそのね、こんだけね、うん、こんだけ本が売れてないとかはい、はい、実際に本を読まなくなってる中で自ら進んで図書館だろうが書店だろうが、
はいはい、
進んで本を手に取って読もうっていう行為をする人は、はい、知的好奇心とかが高いはずなんですよ。
そうですね、
その人でもそうかっていうか。
でいやその時にちょっと話題になったのが、うん、やっぱその検索能力も、うん、やっぱ結構人によってまちまちだと、なんでその検索なるんだみたいな、はいはい、検索ワードとかあるじゃないですか、うん、だからその検索の仕方そのものも人によってその差があるんだってことを知っとかなきゃいけないねっていう話をやっぱり、
うん、僕ね今明治大学っていうところで、はいはい、ちょっとまあ週一で、まあ、講義の補助みたいなことをやってるんですけど、うん、そこでまあ学生さんからこうプレゼンを受けて、それにいろいろこうプレゼンを添削するみたいなことを一応補助としてやってるんですけど、学生さん あのまあ何パターンかに分かるんですよ言うことが。そのうちの一個のパターンとして言うことが、 Google で検索するのは悪いことじゃないと興味で、だけど一ページだけを見て手を止めるのはやめよう。
しかも大体それウィキペディアだったりします。
そうそうそう。で2ページ目を
なるほど、うん、
クリックするか、ねうん、で3ページ目を見るか、
うん、
でまあその他のいろんな授業とかバイトとか他のいろんな就活とかいろんな作業がある中でのこれだから、これにだけ集中しろというつもりは俺は全くないが、Google でこれは絶対に1ページ目しか見てないっていう発表があるんですよ。
はいはい、はい、
だからそうじゃなくて、これ Google を検索するのは悪いことじゃないし、むしろやるべきだから、はい、2ページ目3ページ目ぐらいまで見ようと。
なるほど、
うん、それだけでも全然リサーチとしては変わってくる。
確かに、うん、いやそれはでも本当そうですよね、うん、いやでもなんかいやでもそういうのって意外とだから僕らはいわゆる多分ゆとり世代、英語で言うとミレニアルとか言われたりするんですけど、うん、習ってないですもん、そのインターネットの使い方とかを十分に、うん、自分で学んでいくしかなかったから、うん、それこそもストリートスマートの方に入ってくる気がするんですよ、うん、もうでもそれが今のもうちょっと若い世代の人たちって多分習ってんのかなとか思うし、学校とか で、うん、でもそれはもう自分である程度習っていくしかないですよね、
うん、
だって僕とかが多分その検索能力別に優れてるとは思わないけど、うん、検索上手くなっていったのはその何ですかね、 寮のそのパソコンがアダルトロックみたいなのかかってたんですよ。でもそれなのにそれエロサイトを見なきゃいけ、見たいからめちゃめちゃそれかいくぐるキーワードとかをちょっと露骨に入れないエロいサイトに行けるように検索したんですよ。それで突破してっていうのでこう上手くなっていったところあるので、だからその自分で試行錯誤するっていうのは意外と若い時にやっておくといいかもしれないですよね。あれめちゃめちゃ頑張りましたねっていうのはね、あれだし、だからなんかカルロスさんとかってインターネットどれぐらいから使ってるんですか？
一番最初にインターネットというものを使ったのは小学校5年か6年ぐらいだと思いますけど、
はいはい、
でももうその時ももう今みたいな感じじゃなくて、なんとなくこう可愛いゲームに接続して、しかももうダイヤルアップで、
はいはいはいはい、
繋いでる間は電話料金かかるみたいな、
うわ、う
ん、そんな時ですよ。
そっか、だから意外と今38になるって言いましたね、はい、今年だから7歳違うと結構違う
んです
ね。
結構だって僕ゆとり教育受けてないですもん。
そうですよね、うん、円周率は 3.14 ですよね。でもなんか思いません、台形の面積僕なくなったんですよ、はい、教科書から、うん、で台形って上底足す下底かける高さ割る2じゃないですか、うん、でもなんか僕らの多分教育ってその台形って、ね、斜めにピャって線引いたら三角形2つになるじゃないですか、うん、で高さ共通じゃないですか、うん、だからそれは、ね、底辺かける高さ割る2かける底辺かける高さ割る2、うん、っていうのをガッチャンコしたら、ね、台形の公式になるんで、その補助線1本引けますかっていうことを多分求められてる教育の世代のはずなんですよ、うん、だからなんか人生でその補助線みたいなのをパッて引ける子は多分いいんでしょうけど、それ逆にね、そこを引けない日本の教育をずっと受けてきてるんじゃないかなと、おっちゃんたちは、うん、だからなんかもう頭固いというか、うん、まあ、僕は引けない派なんですけど、習っときたいけど補助線引いときゃいいやんと思うこと結構ありますけどね、うん、臨機応変さがないというのはなんかアメリカにいて余計なんか思いますけどね。でもなんかそれで言うとちょっと聞きたかったんですけど、うん、カルロスさんなんか普段からめちゃめちゃお笑い詳しいじゃないですか、日本の。
あ、
てかめちゃめちゃ見てるじゃないですか。そうですか
ね、まあ、見てはいますね。
なんかそれはもともとちっちゃい時から見てたんですか？
好きでしたね、お笑いは。
ああそうなんだ、うん、それゴッツ世代、ゴッツより
も。ね、僕一番好きな、最初に好きになったのはトンネルズです。僕
お
3歳の時からもうトンネルズ、多分皆さんのおかげです、おかげでした、一周も欠かさず見てましたね多分最終回まで、
うん、え、うん、マジ
ですか？多分一周も欠かしてないと思いますよ、全部録画してます。
あ、そうですか、うん、だから食わず嫌い何行くかみたいなもう絶対シミュレーションしてましたよね、
はい、
自分の中で4品何行くかは、
そう
これやるんだよね、絶対
あれは、うん、みんなバカにしてるたかもしれないですけど、バカにする人もいると思いますけど、いまだに絶対に1回はシミュレーションしたことあります
よ、絶対します、うん、てかあれ僕あの友達でそのシカゴでやったことあります。
あ、
みんな持ち寄って、うん、自分で持ち寄ってどれかみたいなのをやるっていう、うん、あれ結構面白いですよね、うん、だってあれどのそのフェイクエピソードを持っていくかもちょっとやるじゃないですか、
うん、
ね、なんかちなみに何で行こうとしたんですか、4品は。
あ、4品ですか、
カルロスさんの。
いや俺ね、これ食べれないものってかその
絶対無理なもの、
嫌いなものじゃな、うん、はないんですけど、うん、
はい、
唯一あのアレルギーがあって食べれないものが生ガキなんですよ。
いや、ダメじゃないですか。
で、そう、それが通用しない、そのアレルギーはちょっと別話になってくるから、
うん、
その、
うん、
嫌いなものっていうのが本当になくて。
まあそうか、お金払って食べたくないものとかはあるってことですね。だからレストランとかで頼まないとか。
でもね、もうこれ職業病だと思うんですけど、うん、あんまりその、逆に言うとその好きなものとかもないというか。
え？
あの、
ありそうや
けど。何でも食ってみる。っていうのは一応自分のモットーにしてるんで。
あ、そうですか、うん、まあ、しかも世界いろいろ旅してて、うん、大丈夫でした今まで。
でも本当に生ガキぐらいですかね。
でも生ガキダメなんですね、意外でしたわ。
いや、でもアレルギーですけどね、まあ、それはもう、
うん、もうダメになるんですか、はい、もう上からも下からも行く感じですか。
あ、もうそんな感じですよ、うん、
大変ですね、それはもう絶対ダメですね、うん、番組では、
うん、
蒸したらいけるんですか、蒸したら焼いたら。
あ、そうです、ちょっとでも熱あったらいけるんですかね、
うん、でもあれやっぱあれですよね、キャラですよね。例えばね、なんかすごいこうステーキ好きそうやなっていう人が実はステーキラムでしたみたいな。僕で一番好きだったのは武豊さんが出てきて、あの馬刺し入ってて、うん、これは絶対ダメでしょって言って食べたらうまいですって言って、一番嫌いの人参グラスやったんですけど、うん、馬が食うもんだからって言ってまし
でもね、はい、あとね、僕すんごい覚えてんのが、はい、ね、女優さん2人の対決でその方たちがどなただったかちょっと忘れたんですけど、うん、牛乳が飲めない方がいたんですよ、
はい、
で牛乳が嫌いだっつって牛乳がよその4品の中に1個あって
怪しいな、
で怪しいじゃないですか、その怪しさを紛らわすために対戦相手が、はい、なんかねミックスジュースが好きっていう方でミックスジュースがあったんですよ、どっちも不自然じゃないですか、
不自然ですね、
でそれでやっぱミックスジュース好きな方の方が、
はい、
これなんでミックスジュースはそう好きだけど、
はい、
なんで私の時飲み物あるんだろうと思って怪しいから牛乳っつって言ってもう一発で当てたっていう時があって、
はい、まあそのラインナップ選びですね、そうそう、エントリーが悪いですわ、うん、いや
ね、あとなんか食わす順番とかも結構大事だったりするじゃないですか、
は
い
は
い、あれ、
いやでもなんか僕あれは小さいながらに、それこそねカルロスさんも3歳からご覧になったって言いましたけど、僕もちっちゃい時から見ながら、うん、お酒なんか当時もちろん飲まない時ですけど、なんかタカさんが割とベタな、かけにはしゃぶりでしょうみたいな、うん、これなんか言わはるじゃないですか、うん、あれでこう飲み合わせみたいなのをなんかこうやらなあかんやろなと思って大人になったら全然そんなことなかったっていう、うん、むしろ好きなもの飲みなみたいなソムリエとかは言いますよね、
うん、石橋さんそういうのよく
言いますね、そういうの好きなんですよね、高さん、高さんっぽいなみたいな思う時ありますもん、うん、あのこのそういう嫌な駐在のサラリーマンとか近くの人がもうそういう嫌なこれにはしゃぶりだよとか、うん、肉には赤でしょうみたいな、うん、ねえなああいうのがなんか好きそうな人もいますよね。
でもテレビ業界の人と話すと、
うん、
発明って言われる企画の代表格が、うん、その食わず嫌いと、
うん、
あとねあれゴチになります。
え？
はい、内々のやつですね。
あのね、ハウマッチみたいので、
そうそうそう
ね、昔値段当てるゲームはあったじゃないですか。
そうそうそう、でなんかその二つがやっぱりこう近年の発明って言われてるらしいですね。
へえ、でもそもそも皆さんのおかげでしたでいうと、僕はもう圧倒的に細かすぎて伝わらないものまねが大好きで、あとあれですよ、2億、
あ、2億
4000万とか。
でもその2つが発明って言われるのは、はい、僕は気持ちが分かるのが、その2億4000万とか、毎週はできないじゃないですか。
確かに、ね、そうですね。まあ、
この2つって毎週この企画で回せていけるし、実際回ってたんで。
まあそうですね、ゲストを呼んで対談形式ですもんね、うん、だから日本でなんかこうしっとり落ち着いて食べ、なんかこう何ていうんですかね、対談じゃないですけど、うん、まああれはまあ4人ですけど、そのこう話す企画ってゴールデンって実はあんまりないですもんね、うん、人数少ない中でやるというのは、なんかそれはアメリカとの一つの違いかなと。やっぱ日本から来て久々にテレビ見るとたくさん出てらっしゃるなと思いますもんね、
うん、
あの画面の中にいっぱい人がいるっていう、はいはいはい、まあ、それがなんかやり方なんだろうなと思いますし、まだそれこそ今最近ね、まあ、そのジャニーズのところから多分発展して、
うん、
事務所についていろいろエージェント契約とかいろいろなってるじゃないですか、はい、うん、なんかいやすごいなと改めて日本で思うのは、なんかみんな自己紹介タレントの方とかするときに、うん、じゃあどこ社の、
はいはいはいはい、
アミューズの誰々ですとか、うん、吉本興業の誰々ですとか、
特に芸人さん言いますね、
そうですよね、うん、だその会社の誰々っていう、だからなんか会社文化がやっぱ日本ってすごい、
だから組文化ですね、どこどこ組の誰々です、よろしくお願いしますっていうことです
よね、1年2組のとも一緒ですよね、うん、組ってもはやもう、だから そこの所属っていうものがあるんだろうなっていう意識の中で、うん、と思うんですけど、
だからね、うん、僕これ海外の人たちってジャニーズ問題そもそもよく分かんないというか、その、うん、ちょっとぼやっとしてるところがあるんだろうなっていうのが、うん、なんでその事務所というものにこだわるのっていうところが、はいはいはい、まあ、スクールおよびエージェントじゃないですか、うん、だから変えればいいじゃんっていう発想にしか習ってないんだと思うんですよね、う
ん、そんな邪悪なとこなんだったら変えたらいいやんかって多分意見が多いですもんね、
そうそう、うん、
だからその事務所が好きなファンがたくさんいるとか、その事務所だからっていうところっていうの文化は多分分かんないですよね、
そう、だからそこがやっぱり、まあ、文化の違いと言ったらそこまでですけど、まあ、
いやだから思いますもん、なんかその、ね、だってブラッド・ピットがどこの事務所かって誰も知らないですよ、
ブラッド・ピットのエージェントなんて別に誰でもいいじゃないですか、
誰でもいいですよねっていうところはね、なんかやっぱあるのかなと思いますけど、そうだ、それと最近のお笑いでなんかこう注目してる人とかっているんですか、僕も全然その抑えきれてないから、
あ、それで言うと、うん、町浦ピンクさんですかね、
あ、でもスタンドアップやってはる方ですよね、
そうです、まあ、スタンドアップというか
漫談の方です
よね、そうです、ご覧になったことあります、何か
YouTube で一回、はい、生では、はい、拝見したことないんですけど、はい、
町浦ピンクさんご覧になったことない方にちょっとどういうことをやってるかを簡単に説明しますと、
うんうん、
すごい図体のでかい、うん、がたいのいい坊主の眼鏡かけたおじさんが、 上下ピンクのスーツ着て、はい、漫談をやるんですけど、うん、その内容全部嘘っていうことなんですよ。もう全部嘘なんだけど、うん、明らかに嘘なんだけど、じゃ本当なんだよ信じてくれよつって起きてもいない交通事故の話をするとか、
はい、うん、そうか、そこがその、うん、もう笑っちゃうぐらいバカバカしかったりするのか、リアリティがあるのか、どっちなんですかね。
一応これ母体になってる企画みたいなものがあって、うんうん、ガキの使いで、うんうん、松本人志さんが昔よくやってた、視聴者からのハガキに、うん、全部嘘で答えるみたいなところ
が、はい、そこが縛りなんですね。
そうそうそう、松本さんが会心の一撃を出した時の話をしてください、うん、
あ、なるほど、
やったら俺あの時会心の一撃出したんだよって松本さんが全部5分ぐらい嘘の答えを、
はい、
というか嘘のエピソード投稿するっていうのがあるんですけど、それが一応ベースにはなってるらしいんですよ。
うん、なるほど。
その感じでこの間交通事故を起こしたんですけど交通事故を起こした人しか分かんないと思うんですよ、こうグーって入っていくような感覚みたいな、もう全部嘘なんですよ。
そうか、でも初見だとちょっと戸惑うかもしれないですね、う
ん、これあれ何本当なのかなと思うんですけどだんだん聞いていくと、あ、これ絶対嘘だなって分かってくるんですけどね。
そうかそうか、うん、いやでも面白い。だからまあ僕もね、そのマイク一本でやってる身としては、うん、なんかすごくこうなんか見てみたいな
と。そうそう、すごい参考になると思います ね、
面白いなと思うし、まあ、アメリカも別にこう、まあ、ジョークという言葉そのものが、まあ、本当の話というよりかはむしろ作ってるでしょってことが前提になってるものもあるんですけど、うん、そ、まあ、最近、ね、サクスレイドで言いましたけど、
はいはいはい、
ハサミハジね、うん、あれとかもなかなかネタ持った話っていう批判はね、ありますから、
あれはねちょっと、まあ、まあ問題になってもしょうがないかなっていう気は、うん、そうね、サクさんの話聞いて思いましたね。
人種をねやってるっていうところでね、うん、まあ、でもそう、今までだったらそこも別に誰かがこう突っ込まんかったら何もならんかったんでしょうけど、うん、まあ、目立ってしまってる分今、うん、そこがねあったんだろうなとは思いますけどね。いや、そうそう、でもちょっとそうだ、カルロスさん、これ結構聞きたかったことなんですけど、はい、この前のね、番組のモビーさんに聞いたんですけど、今一番対談したい人って誰ですか。で、あとこれをどの媒体でかもちょっと聞きたいですね、カルロスさんには。
今一番対談したい人ですか、
うん
誰だろうな、対談ですよね、インタビューとかじゃなくて対談。
インタビューでもいいですよ。
インタビュー。
でもそのリアリティがあるのにしましょうねっていうところで、大谷翔平とか、
うん、
そうそう、じゃなくて、うん、誰なんだろうなとか思って。
あ、対談か。
別に英語でもいいですよ、英語で、ね、カルロスさん
で、スペイン語とかでもいいってことですね。
そうです、いや、そう、カルロスさん の、はい、そのフェイスブックがいつも3カ国語で提供されるじゃないですか、
ね、
英語、日本語、スペイン 語
です、ね、
あれスペイン語はあれアニータが読むために書いてるんですか。
あ、まあ、似たような理由なんですけどまあ、英語しかできない人ももちろんいるし、はい、僕のフェイスブックのフレンドの中では、うんうん、スペイン語しかできない人も結構いるんで、
うん、
そのフェアじゃないなと思って投稿として、
うん、なるほど。
だから3カ国語で書くようにはしてます。
すごいですよね、うん。
あと、まあ、単純に忘れないためっていうのもあるんですけど、
あ、自分のドリル
というか、うん、そういう風にしとかないと使わないじゃないですか。
確かに。いや、僕結構好きなのはカルロスさんが草野球終わった時に毎回こう、はい、ね、スコアと自分の何打数何安打、はいはい、何盗塁でしたみたいなの書くじゃないですか、はい、あ、スペイン語だとこう書くんやみたいな、もうあれで勉強してますからだいたい Y でやる E って読むんですよ、ね、Y だけで E なんていうの、
あれがアンドなんですね、
アンドなんですね、
うん、Y がアンドなんですね
いいですね。いや、あれでだからドミニカの野球やってる人たちも届くかもしれないですからね、はい、あの投稿が。いや、そうか。いや、うん、だから対談誰だろうな。ちなみにモビさん、藤原大さんっていう、ラグビーの解説、
藤島さん、
ああ、そう、ごめんなさい、藤島大さんという、はい、ナンバーとかでも書いてらっしゃる、
うん、
人挙げてらっしゃいましたね。
どれかな、
僕もね、そう分かんないですけどね。
ちょっとここ切ってもらう
前提
で、ちょっと考えてもいいですか、真剣に。
さあ、ということで、まさかのシンキングタイムが5分ほど入りまして僕もトイレに行く時間を得ました、
はい、すいません。
いえいえ、でも難しいですね、この質問ね。
難しいですね。でもいい質問だなと、面白い質問だなと思いましたけどね。
考えれば考えるほど、うん、これ言ったらどう思われるかなとか、そこもね考えちゃいますよね。
だってね、パッと思いついた方が、はい、なんか この方と話したいっていうのももちろんですけど、うん、こういう人といろんな対話をしたいなというような感じの方なんですけど、ですね、木村博次さんっていう、うん、多分サクさん絶対ご存じないと思うんですけど、うん、ですね、フットボリスタっていう 海外サッカー専門雑誌がありまして、はい、そこの立ち上げの初代編集長の方で、うん、今はもうフットブリスターに席なくて、はい、スペインの、
はい、
スペインでサッカーの指導者をやりながら、はい、主にサッカーに関して文筆の仕事を してるっていう方なんですけど、はい、この方実はサッカーだけじゃなくて映画とかファッションとか、はい、そっちの方もものすごい、詳しい方 で小沢一郎さんっていうその有名なスペインを専門としたサッカージャーナリストの方がいらっしゃる。
社会党じゃないですよね。
あ、違う、その小沢一郎じゃないです、はいはい、で小沢さんの YouTube チャンネルってありますけど、はい、そこでスペインの映画を紹介するっていうこともやったことがある方で、うん、でもなんかそれ全然伸びなかったみたいなんですよね、その再生回数、うん、はい、だけど僕はそういうのがすごい好きなんですよ、はい、そもそも、まあ、
スポーツというカルチャーで、
そうですそうです、
ああそっか、
だからカルチャーとして、スポーツに僕は接してるつもりなので、うん、一つのポップカルチャーの一つとして、うん、で木村さんも多分指導もされてますけど、うん、そういうふうにそういうふうなアプローチでやってる方だと思うんですよ、うん、サッカーっていうカルチャーに触れてると。で、例えば僕よく例で出すんですけど、うん、イギリスのサッカー選手の給料って週給で支払われるんですよ、
はいはいはいはい、
でこれなんでかっていうと、労働者階級のスポーツだから、はい、労働者はみんな週給で給料が支払われるから、うん、サッカー選手もそこに合わせていまだに週給で支払われるっていうのがもう文化としてあるんですけど、はいはい、サッカー選手上がりの人ってこういう解説ってできないじゃないですか、うん、それはそうじゃないですか、うん、でそれはいいんですよ、それできなくて
このセンタリングがとかの話をしますよね、うん、フォーメーションとか
でそういう話が僕は好きだし、うん、そういうことが自分はまあ生業としてやってるつもりなので、うん、そういう話をこうできる人といろいろ話したいなと思ってますね。
面白いな、いい答えだな。
だから木村さんと僕スペイン語は、はいはい、まあ人よりはできますけど、はい、中南米がほぼ専門なので、うん、でスペインの本を書いてますけど、それもイビサっていうすごい特殊なところの本しか書いてないので、スペイン本土のことって全然分かんないんですよね、うんうんうん、なので木村さんとスペインのカルチャーの話っていうのは思いっきりしてみたいですね。
ね、でもそうですよね。だからちょっと面白いなと思うのは、うん、木村博次さんもね、はい、スポーツの方、はい、文化でありスポーツの方ですけど、うん、モビーさんが藤島大さん、はい、選出された理由も、うん、やっぱこうラグビーと平和とか、うん、ラグビーとこういろいろ文化にまつわるものをこうやってらっしゃる人だからってことで、うん、なんかね、カルロさんモビーさんもスポーツのライターの方選んできはるんだなと思ってすごい面白いですね。なんかいや、じゃあ僕誰だろうなっていうのは考えてた時に、うん、僕は割とこうやっぱりパフォーマーの方になりましたね。だから神田伯山さんとか、ね、とかあとちょっと思ったのは、まあ、若い同じ世代で日本ではこうあんまりこうなんですか、まだこうみんなが認知してるだけじゃないけど海外での方がこう人気があるような、例えばだからおとぼけビーバーってバンドの吉江さんとかこう飲み友達なんですけど、はい、ちょっとなんかそういうところに関しても話してみたいなとかやっぱいろいろありますし、うんうん、なんかスポーツのライターの方をだから僕はもっと知っとかないといけないなと思いましたね。
あ、
特に同世代があんまいないなと思って。
いや、いないですよね。だって僕でもだいぶ若い方ですもん。
ねえ、だから
いや、よくないですけどね。
本書く人もなかなかね、我々より下の世代とかがもっと出てきてもいいかなとは思うし、うん、ねえ、カルロスさん初めて出されたら27って言ったんですよね。もっとね、いてもいいですよね。っていうのはね思いました。ということで、そう、最後にねちょっとこうお聞きしたかったんですけど、今年いろいろ野球行ってらっしゃるっていうふうに言ったじゃないですか、はい、やっぱカルロスさんといえば最近またねアフターシックスジャンクションでも、はい、ずっと面白い話をされてますけど、やっぱスタジアムグルメ今ちょっとやっぱ聞きたいなと思って、はいはい、スタジアムグルメでも簡単に言うと、まあ、その野球を見に行って球場で食べられるご飯のことですよね。
はい、そうですね。
これ今年はどうでしたか。
いや、今年は豊作でしたね。
いい顔してるな。
やっぱエスコンフィールドができたっていうことが、そうね、でかいですけどね。
そうですよね、うん、でもこれまたあれですよね、アフターシックスジャンクションでも言うから、
はい、ちょっとアフターシックスジャンクションからもうね、うん、発注が来てるんで、あんまりここで話すのが ね、 そうですよね、話せることと話さないことがあるんですけど、
そうですね、うん、まあ、でもそれもまあこうご期待ということと、今インスタグラムもそこ解説したんですよね。そうですね、
カルロス矢吹のインスタグラムとは別でですね、はい、一緒にスタジアムグルメっていうものを、うん、まあ 探求しているチャッピー加藤という男がいまして、
木星球もね、はい、一緒にやってらっし
ゃる、カルロス矢吹とチャッピー加藤の共同で回しているインスタグラムのスタジアムグルメ専用のアカウントがありまして、はい、野球の球に食べるって書いて、給食っていう、
はいはい、
アカウントで、12月25日の夜に、はい、配信ありで、渋谷ロフト9でイベントをやりますので、はい、スタジアムグルメ、今年のプロ野球スタジアムグルメをこう総括するようなイベントをやりますんで、は
い、いや買いましたよ僕もチケット。
ありがとうございます。
アメリカから見られますもんね。
はい、見れますので、いやぜひよろしくお願いします。
楽しみですね。もうこれはもうどうですか、もう満杯になりますか。
いや満員にしますね。
そうですよね、
はいはい、満員します。
いやこれ食べられはしないんですよね、球場で。
ね、写真食べられるようにしようかなとちょっと今思ってます ね。
いいですね、はい、写真はもちろんあるし、
はい、
いやいいですね。いや裏話いろいろ聞きたいな。うん、いやだからこれね、ぜひね、これメジャーリーグ僕見に行きますけど、はい、たくさんその選手プロデュース弁当とか、はい、まあないですよ、はいはいはい、メジャーって。でも結構食べてる人は多いわけですよ、うん、ご飯というか、まあ、ナチョスとかいろいろね、うん、でなんかカルロスさんがいつか、まあ、まずは日本からでもいいんですけど、そのメジャーリーグの給食スタジアムグルメをプロデュースする日が来てくれたらいいんですけどね、はいはいはい。でもないですか、そのそういうお話は。スタジアムから。
これはね、ちょっとここでは言えないような話が、は
い、あるのこれは、
はい、来てます。はい、
あ、やっぱそうですね。はい、いやそうですよね。いや面白いですね、人生いろいろ。
もう何でもね、極めていると、うん、その話を聞かせてくださいとかアドバイスくださいという人が来ますから。
そうですよね、
はい、どんなくだらないことでも
年間何百食もさ、はい、食ってるといいことはそれはあるんですよね、うん、ということでですね、本日もいろんなね深いお話をお聞きして参りましたけれども、こうカロスさんのこうなんていうんですかね、活動をもっとこう知りたい方とかはホームページが一番いいんでしょうかね。
そうですね、まあ、ツイッターとか、インスタグラムでも、うん、日々、はい、定期的に自分が書いた記事とか、はい、こういうのが上がりましたって上げてますので、
はい、
そちらをフォローしていただければ、
はい、
と思います。
よろしくお願いいたします。またね、ちょっとこれからまた僕も新しい本書いてるところですし、ちょっと何かしらまた出版の際にはコラボもね、はい、していきたいなというふうに思っております。あとまたいろいろ紹介してくださいね。
こちらこそぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。
またよろしくお願いしますということで、
シカゴにも行きますんで。
そうですよね、はい、まだ1回もね実はね、うん、なかなかタイミングが合ってないということなので、まあ、シカゴにいらっしゃる際またちょっとこれの続編やりましょうか。
ぜひお願いします。
ということでですね、サケスレディオフロムシカゴでは皆様からのご感想いつもお待ちしております。私のね、活動は、昨夜中はインスタグラム、YouTube 公式サイトなども随時情報を発信しているので、チェックお願いいたします。ということで、来週また僕はシカゴに帰るので、はい、通常回最後さんと、また戻りますけれども、モビさんと、そしてカルロスさんゲストにお招きして、こういう形で日本でやっていくのもまたね、この新しいパターンとしてできたので、次帰ってきた時もなんかまた誰か、ね、できると、だ対談ですよ ね、 いいですね、うん、誰がいいかなというのを、ね、ちょっと考えて、なんかそのアドバイスも、ね、いただければ。
はい、わかりました。
改めましてありがとうございます。また来週です。 See you。